聖書を読み出します。聖書はマタイによる福音書第11章の16節から19節です。新約聖書の20ページになります。新約聖書20ページ、マタイによる福音書第11章の16節以下を読み出します。今の時代を何に例えたらよいか。広場に座って他の者にこう呼びかけている子供たちに似ている。笛を吹いたのに踊ってくれなかった。葬式の歌を歌ったのに悲しんでくれなかった。弱音が来て食べも飲みもしないでいると、あれは悪霊に取り憑かれていると言い、人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人や罪人の仲間だという。しかし知恵の正しさはその働きによって証明される。以上です。高校生からですね、いろんな相談もですね受けます。受験生がですね、面接に臨むときに、先生なら、どうされますかというですね、どんな言葉を使いますか、どんな受け答えしますかとか、そんなことだと思いますけども、僕はいつもですね、いやいやいや、見た目が 90% だからねって言ってですね、まずですね服装からですね整えてですね、行った方がいいんじゃないって。でも本当に見るのはですね、見た目は 90% だけど残りの 10% だからねとかって、わけのわからないことですね。みんなキョトンとしながら、じゃあ先生その残りの 10% って何ですかって言うから、いやいや、皆さんの内から出てくるものじゃないですかってですね、きっとですね、面接官とかですね、僕も何回か経験あるけどですね、やっぱりその内から出てくる雰囲気っていうんですか、また言葉から出てくるその言葉には例えようもない、なんて見えないものを多分ですね見られると思うよ。だから日頃からですね、やっぱり聖書の御言葉に親しんだり祈ったり、そして何が自分のですね生き方の根本にあるのかとか、そんなことやっぱ考えとかないとねとか、そんなことをですね、わけのわからない、みんなきょとんとしながら聞いてますけどもですね、でも確かにですね、その人の内から出てくるもの、やっぱりそれがですね、やっぱり私たちには大切なものかなと思いますし、それこそが日頃のですね、どうやって生きてきているかということがですね、見えるし、それが見えたらですね、その面接官もですね、この子を採用しようというふうに思うんじゃないかなという、そんなことをですね、話したりもしておりました。しかしですね、その見た目もですね、本当にですね、正しかったかどうかというのが今日の箇所です。人の子が来て飲み食いすると、見ろ大食漢で大酒飲みだ、徴税人やですね、罪人の仲間だと言って、そんな見方しかですね、できなかったということかもしれません。洗礼者ヨハネはですね、捕らえられた牢屋の中でです、イエス様の技と働きをですね、聞いています。そこでイエス様もですね、のもとに弟子を使わして、来るべき方はあなたでしょうかと尋ねています。人々の言葉や噂に惑わされずに、自分できちんと確かめようとしたのでしょう。なぜなら群衆はイエス様のことも洗礼者ヨハネのことも人々の勝手なですね噂に惑わされていたからです。そこではやっぱりない。洗礼者ヨハネは悪霊に取り憑かれたものって言われるし、イエス様は大食漢で大酒飲みって言われている。じゃあ人々は何を見てたのか。多分噂に惑わされていたんだというふうに思います。直接ですねヨハネやまたイエス様に出会っていたらですね、そんなことは思わないでしょう。きっとヨハネやまたイエス様の内から出てくるですね、その力とか、そういうものにですね圧倒されたに違いないにもかかわらずですね、噂に惑わされる。だから知恵の正しさはその働きによって証明される。ちゃんときちんと来て出会って、そして見なさいという、そんなことかもしれないなというふうに思います。広告代理店でですね働いている人がですねおりまして、その人たちのですね話を聞いたことがあります。広告代理店ですから物を売ったりですね、宣伝したりですね、する仕事なんでしょう。でどうやってですね物を売るかとかですね、そんな話をですね一生懸命ですねしておりましたけど、でもですね一番ですね大切なことは何かっていうと、お客さんっていうのはスーパーに入っても自分が買うものは決めてるんですよっていう、はあっていう、どの商品を選ぶかっていうのはですね、大体決まってるんですね。 そんなですね、洗濯に時間をあんまりみんなかけない、かける人もいますけどですね、しかしほとんどの人はですね、かけないでシャッシャッシャッシャッと取っていく。で、何かっていうと、そのですね、商品が持っているですね、何か光り輝いているようなものがあるからですと、自分をですね、手に取りなさいというようなものをですね、それがあの広告代理店とかCM を作る人のですね、役割なんだということをですね、話していたことがありました。で、その中でですね、あの特徴的な言葉は何だったかっていうとですね、見えない衣をその商品につける、着せることって言ったかな、何か見えない衣をその商品に着せること、それが自分たちのですね、役割、手に取り味わう前にすでに商品は選ばれているからですね、見えない衣っていうのをですね、いかに着せられるかという、そんなことをですね、聞きながらですね、じゃあ教会はどうなんだろうな、教会はどういう衣を着ているっていうふうにみんなに見られてんだろうなってことを考えながら、そんな話を聞いておりました。よく聞こえてくる話はですね、塀が高いとかですね、入りづらいとかですね、いつ行ってもですね、閉まってるとかですね、礼拝堂の中に入るとカビ臭いとかですね、なんかそういうイメージなのかなと。でもそれっていうのは今まで教会がですね、培ってきた見えない衣を自分たちでそんな風に着せてきたんだろうなっていうふうに思いながら聞いておりました。あの教会は地域に開かれているし、いつ行っても楽しいし、そして人がいっぱいいるしですね、そんなところにやっぱり人はですね、行きたいと思うし、行く前からですね、そういう教会というのはそういう衣、イエス様のそういう衣を着せられているんだろうなという、そんなことをですね、考えながらですね、私たちっていうのは一体何を見ているんだろうなというふうにも思っているのです。イエス様、知恵の正しさはその働きによって証明されるというふうに言いました。見えない衣ではなく見える子供ですね、それは一体何かっていうと、やっぱりその子の教会の中にある楽しさとか喜びとか、もっと言うならばそこが本当に御言葉にですね、立った教会であるかとか、そういうことなんだろうなというふうに思います。私たちはですね、見えない衣とですね、着せられて、しかしその中にあって見える衣とは一体何かということをですね、人に伝えていきたいなというふうに思います。それはこの教会に来てイエス様に出会っていただいて、そして御言葉を受け入れていただいて、イエス様と共に歩む人生、それをですね、勝ち取っていただくという、そこがですね、私たちのですね、やるべき目的ではないかなというふうに思います。お祈りいたします。天の父なる神様、今日もあなたの守りと導きを心から感謝いたします。どうか主が私たち一人一人、また私たちの教会にあなたが着せてくださっている御言葉という衣を人々に明かしすることができるように、どうか導いてください。どうかこのコロナ禍の中にあって教会ができること、また教会が地域に開かれていくこと、また教会を求めておられることに、方に教会が快くその場所を提供すること、そのことをどうか私たち一人一人が考える時間を与えてください。今日も広島教会、呉教会、松山教会、少しずつ信者、求道者、牧師をした家族と共にて守ってください。またルーテル保育所、大量幼稚園を祝福し、どうか子どもたち、先生、職員が事故やケア、災病気、新型コロナウイルスから守られますように。病のところにある方々、死に直面している方々、悩みのうちにある方々には、あなたが共にて守ってください。また世界では、ウクライナの情勢のことで人々が本当に苦しみ傷んでおります。どうか一日も早くこの戦いが終わり、主の御心によって守られた世界になりますように。今そこで苦しんでおられる方々の上に豊かな主の導きを与えてください。今日も私たちに必要なものはすべて主が整えて与えてください。この祈り、主イエスキリストを通して御前にお捧げいたします。Amen.